ハー。ウェブラジオハニー FM つながりカフェナナナの萌え始まります。こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしていますので、ぜひアクセスしてお楽しみください。はい、始まりました。残暑厳しいですが、皆さんお元気でしょうか。プロジェクトお花ママグループにてボランティア活動をしています、ルーベッシュ優子のおしゃべりポッドキャストを始めたいと思います。この最初にね、ちょっとお話してるナナナの思い、まだね私も噛みそうなんですけど、ハワイ語で夢を諦めないでねという意味になります。三田市を中心として活動されておられる女性をご紹介しながら、追いかけてる夢を皆さんにこうね、披露していただいて、聞かせていただきながら、ワイワイおしゃべりしている番組となります。今日も皆さんで聞いてみてください。今日のゲスト、ご紹介早速していきたいと思います。この方になります。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。ありままのさっちゃんで活動している橋本幸子です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お孫さんがってそこから始めちゃうんですが、はい、お孫さんがいらっしゃるんですよね。
そうなんです。孫が4歳から上が中学2年、6人いるんですけど、よく遊びに来てくれて、はい、すごくパワーをもらって、はい、毎日過ごしてるんですけれども、はい、すごくタッチをしたりとかハグをしたりとか、すごくやっぱりそのコミュニケーションっていうのを取るのがすごく楽しくって、この楽しい気持ちを絵本とパステルで大人の人も子どもの人もね、笑顔になれるような活動をしています。
楽しみです。今日ね、実は絵本のね活動をされておられるので、ちょっとぜひおすすめ持ってきてくださいとお願いしてて、後々皆さんにご紹介したいと思いますので、それもお楽しみにお待ちください。ありままさんと呼べばいいんですかね、
はい、そうです。
皆さんはなんて呼ばれてるんですか？
結構さっちゃんって呼んでもらってるんですけど、はい、まあ大体ありままでイベントとか書いてるので、ありままでご存知の方はいらっしゃると思います。
じゃあ例えば今で言うなんですか、こう SNS とかも、はい、ありままさんで調べたら出てくるってことですか、ね、
そうです。
へー、はい、じゃあそちらにありままさんでぜひ皆さん調べてみてくださいね、はい、で橋本さんの活動が見れるようなんですが、今日はそんなお話もちょっとどんなことしてるのと、今ねチラチラと絵本パステルっていうお話が出てきたので、あ、どんなことかなと思って少し想像してもらえてると思うんですけど、一つ一つ聞いていきたいと思います。元々は、
はい、
まあ、今ねお孫さんもいてて、うん、絵本の活動もしててっていうお話なんですけど、もともと何かこう子供さん相手といったらあれかな、どういったかな、子供さんを相手にするような仕事とかもされておられたんですか？
う
ん、
そうですね、2年前まで、うん、児童館に勤めてたんですね。で、まあ、人数も多かったんですけれども、うん、やっぱり子供の話をちゃんと聞くって、うん、寄り添えるっていう、まあ大人でありたいなと思って接してたんですけれども、うん、やっぱりもう手に負えないやんちゃな子もいたんですけどもう話をするともうすっごい可愛いんですね。
そうね、
うん、だからやっぱりまあやんちゃな子としてとか思うんですけれども、うん、やっぱりこうなんかこうやっぱりいいところっていうのはすごいみんな持ってて、
それぞれね皆さんね、うん、子供さんたちは持ってますよね、
うんうん、だからそこをこうちゃんと見るようにして話をしていくと、うん、もう本当にね子供って可愛いです
可愛いんですよ、わかります、はい、可愛いんです、はい、子供可愛い、まあでも、うん、夏休み、
うん、
もうね頑張ったな私って今、うん、思って可愛いの可愛いんですよ、はい、なのでその児童館とかやっぱりいろんなところでいろんな人に可愛いって思ってもらえる、ね、うん、子供たちであってほしいと思う、うん、そう、でも自分の子供になるとねもう可愛いだけじゃなくて本当いろいろ切磋琢磨しております私、うん、精神が、うん、はい
やっぱりそうですよね。
いやもうね、自分の子育て、うん、私も 子供をね、受け入れるようなお仕事をさせていただいてたんですけども、実際子育てって全く違うフィールドなんやなっていうことに、
10年目にして気づきました。
なんですか、児童館って、そもそも児童館というのは、だいたい小学生を対象に預かっておられる場所でしたっけ？
そうですね。1年からそこは6年まで、来てもいいよっていうところなんですね。
放課後です
よね。あ、そうです。学校が終わってから児童館に来て、はい、で、宿題をしたりとか、遊んだりとか。
の、まあ、基本的には見守りであったりだとかを、するお仕事、
そうですね。
じゃあ、もともとやっぱ子供さんはお好きでいらっしゃったんですか？
そうですね。ま、小学校の時の先生が、すごくいい先生だったので、先生になりたいなっていうのもあったんですけれども、ちょっと断念して、でもすごく、幼稚園の子とかも可愛いので、子供に接することをしたいなっていうのはもともとあったので、多分基本は子供とか人が好きなんだと思います。
人好きな人多いんです、私の周り。いいな。人ね、やっぱりでも、いろんな活動をして思うのは、結局人だよねって、ね、どんなこともこう地域のこともそうだし、何かをね、こうやっていくっていう活動もそうなんですけど、やっぱ人なしではできないですもんね。
そうですよね。
それをやっぱりこう人が大事って思っておられるっていうところで、このお仕事もなんかすごく合ってたんじゃないかなっていうのがイメージとしてはあるんですけど、でそのお仕事今はもう終えられて、活動に集中しておられる、
そう
です、ということですよね。
はい、
そう、今日絵本はこの児童館とかでも読み聞かせされたりとかもされる機会はあったんですか？
そうですね、そこの児童館では子供が読んでとか、それから帰るときにこう気持ちを落ち着かせるためにっていうか、紙芝居を読んでたんですね。そしたら読み終わったら、1年生の時すごい可愛いんですけど、ありがとうとかね言ってくれるんですね。そしたらもうやっぱりもうこっちも、あ、また読もうとかっていう気持ちになるので、すごいお互いの気持ちがもう高まり合って、なんか信頼感が湧いてくるから、すごい読み聞かせとかが好きなんですけれども、
もう絵本の世界ってなんていうのかな、こうやっぱりこう自分の生活にも近いものもあったりもするんだろうけど、やっぱこう想像の世界というか、ね、子供たちにしたらこう聞いててワクワクしたりとか、やっぱりこう絵本だからこそ与えてあげれる世界が広がってるよねっていうのはもう横で見ながらすごくいつも感じるんですけど、それはこうやっぱり橋本さんも感じながら選ばれたりしてるんです？
そうですね、やっぱりこの想像する、それから疑似体験っていうのができて、でやっぱりこの自分はこの絵本が大好き、すごい絵本が子供に寄り添ってくれるので、もう絵本が友達っていう子供もいるんですね。で今はそれが大人もそうかなっていうので、大人の方にも読み聞かせをしてるんですけれども、やっぱりあ、この絵本が私の心に寄り添ってくれるっていう絵本が必ずどっかにあるっていうのがあるので、子供も大人も絵本っていうのはその自分の友達になる絵本が必ずあると思ってます。
それはその例えば大人のための絵本の会みたいなのをされておられるんですか？
大人の会のはこれからしようと思うんですけど、今は絵本の、まあ、講座みたいなところで読み聞かせをしてるんですけれども、その時にあ、絵本って素晴らしいな、あ、自分にはこの絵本、紹介した絵本で、あ、これすごく素敵と思って購入されて手元に置いてる方もいらっしゃるので、
じゃあ橋本さんも小さい時から絵本の世界っていうのは結構お好きだった？
はい、なんかお母さんに呼んでもらったっていう記憶あんまりないんですけれども
そうなんですね、そこなんかなと思ってました。そこじゃないんだね。
そこじゃなくって、小学校6年の時に、担任の先生が、毎朝自分で絵を描かれて、星の王子様っていう絵本を読み聞かせしてくださって、結構有名な絵本なんですけれども、それって 大切なものって目に見えんだ、見えないんだよ、心で見なくちゃねっていう、まあ、メッセージを先生が伝えてくださったんだなっていうのが、その時はそれほど感じてなかったんですけれども、やっぱり読んでくださったっていうことで、まあ、読書感想文をそれで書いたりとか見直す機会があって、あ、すごい絵本ってすごいなっていうのが、まずそこがなんか始まり
かな、きっかけかもしれないですよね。私実はね、まあ、お話ししなかったんですけど、私の先生も星の王子さんも呼んでくれてたんですよ、毎朝。なんかちょっとだけですよ、だから、うん、まあ、ちょっとずつ呼んでくれて、すごい、あ、その話を橋本さんが聞いて、あ、私も呼んでもらってた、そういえばと思って思い出したんです。なんか残りますよね、やっぱり。そう、小学校の先生がしてくださったこととか、うん、親よりもやっぱ周りのそういう関わってくれてた大人のやってくれたことって、うん、今思えば思いのほか自分の中に結構ちょっときっかけとかね、なんか残るものとしてあるんだなーって、こう橋本さんとこの前ちょうどお話しながら考えてたの。あ、そうかーって、やっぱりそういうのって残ってるんや、みんなと思って。じゃあ絵本をずっとそこからこう、やっぱ絵本っていうよりもね、多分おそらく読書が、読書も好き、橋本さん、
っていうより、やっぱり絵本の方が好き。なんか絵本はすごく、まあ、読書がちょっと苦手っていう方も短くて分かりやすくて、
確かにそうです、そうです、
うん、絵もあるので、うん、それを見ながら感じることもできるので、うん、読書が苦手っていう方も絵本はすごく入りやすいかな。
確かにそうですよね。でまたこのビジョン、視覚的に残りやすいですもんね、印象がね。面白い。そこからその絵本の読み聞かせを基本的には阪神館でされておられたりするとは聞いてるんですけど、ちらっとお話しされたパステルは、はい、工作ですか？
パステルはあのパステルっていう画材をあの削って粉にして、はい、で指で描くんですね。
へー、
うん、だからあの鉛筆とかで描くとなんか綺麗に描かなくちゃっていうのがあるんですけれども、うん、指で描くので、うん、その辺がなく自由に、で好きな色を使って描いてもらうっていうのがすごく自由、
そう、お子さんでも大人でも楽しめる、
はいはい、
クラフト。
そうですね、うん、親子で来られてても最初は子供のことが気になるんですけども、うん、だんだん自分の方がもう一生懸命になってもう自分の世界に、
確かに手でねくるくるくるくる書いてると、うん、もう自分の世界に入ってしまいそうな気はします、うん、いろんなテーマをやっぱりこう決めて、
あ、そう、
パステルっていうのはされるんですか？
そうですね、季節に適したのを一応こう考えたりとかもしてるんですけれども、
今だったら何になるんだ？
今だとお月見とか、もう17日が中秋の名月ですので。
そうですよ。
はい、
なんかそういうことで触れることでなんか行事ごとも知れるっていうのはいいかもしれないですよね、
う
ん、
そうです ね、
ね、だって昨日かな、一昨日ぐらいに、私もボランティア活動で回らせていただいている、子ども支援センターに行かせていただいたんですけど、うん、そこでお母さんがやっぱりなかなかもう家でしなくなりましたって言われてて、
うん、
やっぱりクリスマスと何やったかな、うん、何かはするんですけど、うん、もうちょっと他のは手につけれないって、うん、もう子どもさんがまだちっちゃいのでなかなかねってやらせてあげたいなと思ってもうできないんですよってお話しされてたから、それこそ絵本の読み聞かせだったり、さっきのクラフトとかね、なんかどっかでちょっと触れる機会が外にあるとやっぱりめっちゃ助かりますっていう話をちょうどされてました。そこは児童館で名月のそのあのディスプレイを見せてお話しされてたんですよ、ちょうど。なんかそういう話が出てた。なんかやっぱりそうやんな。だってもう幼稚園児と2歳児、うん、わかるみたいな。
ねえ。そう、なんか。だから、ね、家でするのがやっぱり忙しくて大変だけれども、この子供の居場所が家庭だけじゃなくって安心できるところが、まあそういう あの幼稚園だとかっていうところであればこういろんな行事をそこでしてもらって、お母さんそんなに頑張らなくてもね大丈夫かなって。
そうなんですよね、はい、なんかいろんな環境下、自分が置かれてる環境下で、うん、できないことに目を向けるよりも、うん、できることをやってあげて、うん、でまたそれをできる人たちと一緒に共有できると、うん、もっとみんな楽になるやろなとは思います。すごくそれは最近感じる。でもどうしても みんなやっぱりお母さんたちってね、もちろんやっぱりちゃんとやってあげたいし、できることは自分でできないって思っててもできるようにしてあげたいって思ってしまうんだけど、それがやはりこうだんだん時代かな、やっぱり仕事もしてたりね、各家族かもしてる中で難しいこともやっぱあるんですよね。そう、それもまあしゃあないってね、慣れたらもっと楽になるかなとは思います、見てて。
そうですよね。
そう、でも今は特にサンダもいろんなね、子育てセンターもそうだし、あのありままのように活動しながら楽しめる機会をね作ってくれる人っていうのはたくさんいらっしゃるので、どんどんそれをね活用してみていいのかなというふうには私個人的には思うんですけど、実際いかがですか、絵本の読み聞かせとか知ったりして親子さんに出会われることが私より多分多いんじゃないかなと思うんですけど、今のお母さんたちってどんな反応されます、絵本の読み聞かせとかしてたら。
もうね、あの、お母さんもなんですけど、もうお父さんが、
お父さん、はい、
本当にこの子か、もう可愛がってるんだなっていう、そのもう愛がもうすごく
溢れてる、
もう溢れてるんですもうだからお母さんだけじゃなく、まあ、お父さんとか、おじいちゃん、おばあちゃんとか来られてて、その一緒にその絵本をあの読み聞かせを聞いてる時間っていうのが、もう愛に満ちてるなっていうのは、
そんな幸せな空間にいるんですか。
そうなんです、だから
めちゃくちゃ幸せ、
めちゃめちゃ私がハッピーです
いや、もう循環してますよね。あえてそういうところに行こうってみんな思う、私はなんかそしたらどうしても閉塞的な家だけにいちゃうと向き合ってるから、でまたそれもあんまり意思疎通ができない年齢とかだと、ね、一生懸命やってるのって自分だけみたいな状況で、なんかこう本来あるその目の前にある幸せをね楽しめないこともあるんですよやっぱり。だからちょっと頑張って外に出てね、読み聞かせないしで場所に行かせてもらえたら、なんかそういう循環が絶対生まれてる。
そうですよね。
お父さんめっちゃ可愛いって感じ
本当に最近すごく、やっぱりあの昔よりやっぱりお父さんが子育てに参加されてる、参加って言ったらおかしいんですけど、一緒にやるべきことなんですけれども、
ね、取り組んでおられる家庭が多くなってますよね、
だからすごく最近それを感じます
もう今日今朝うちあのお兄ちゃんがね、登下校の支援を保護者がする形なので、一緒に朝行くんですけど、それがやっぱりダディの時もあるんですよ、でダディについて行ってもらうんで、あのお兄ちゃんのために行ってるんですけど、帰ってきて話することは娘の話で彼女がさこんなこと言ってさ面白いよねとか言って、いやお兄ちゃんのために行ってんねんでって思うんだけどもうラブを感じてます、でもやっぱりね、そういう取り組みでこうやって関わってきてくれることで、子どもの成長とかね、普段見えてない部分が ね、きっと見えるから、きっとそのお父さんも楽しいよな可愛い、
はい、
ちょっと嬉しいなそれ聞くと、ママだけじゃないんだって思いますよ ね、
そ, うですね、
その間にちょっとママ休憩してくれてると。
そうなんです、いいな、やっぱりあのお母さんに自分の時間を持ってもらいたい、自分を楽しんでもらいたいっていうのが、やっぱあるんです、子供第一なんですけども、子供が笑顔になるためにやっぱり親御さん、お母さんがやっぱりこう自分の時間がやっぱり取れないのでね、それを取れるような仕組みが地域とか、にあって、あ、ね、それをね、あの使ってほしいんですね、やっぱり、でもとかじゃなくって
やっぱりね、そうそう、わかります、後ろめたさっていうか、
う
あるんですよ多少ね、そんなん頼んでみたいな、だけどそれ大事なんですよね、きっとね、リフレッシュとかね、
そうですよね、それがやっぱりいいあの循環になっていくので、 そういうやっぱり昔ながらのがやっぱりこうちょっと預けたらとかっていうのがあるのかなって思うので、それがこう変わってきてくれたらいいなってすごく思います。
だいたい絵本の読み聞かせっていうのは何分ぐらいなんですか、うん、そのされる回の時とかっていうのは。
だいたい図書館とかでは30分ぐらいなんですけれども、その中でやっぱりあのお家に帰って子供と一緒に遊べるとか、うん、あ今日ああいうお話あったねとか言って、うん、で親子の会話につながるような絵本とか、まあ、これ今回はこういうのを届けたいなっていうのを、うん、もう想像しながら、来られる方を想像しながら絵本をあの選ぶのもすごい楽しい時間なんですけれども、
結構その、まあ、さっきみたいに多分、うん、あのパステルみたいにテーマ、ね、季節ごとがあったりするから、はい、テーマで選ばれたりするのかなって、その絵本ってどうやって選出されるんやろって時々思うことがあって。
うそうですね、その、うん、来られる年齢とかによって違うんですけれども、
なるほど、対象年齢、
うん、だから赤ちゃんとかだったら赤ちゃんって喋らないし、うん、見てるかどうか聞いてるかどうかってね、うん、不安になられると思うんですけれども、うん、そのお母さんの声を届ける読み聞かせっていうのは、はい、読む人と聞く人がいて、はい、その読む人はもうほとんど絶対にこうなんかもう子供が可愛くてとか、子供にあこの辺本いいかなと思って読むので、すごく愛情がある声なんですね。だからそれがすごく子供は心地よいっていうのがあるので、まずは絵本ってそうなんだよっていうのを知ってもらって、
はい、
うん、あの自分の好きな絵本を好きなように私はお家では読んでもらったらいいかなと思ってます、う
ん、なんかね、読み聞かせをするってなると、うん、なんかねちゃんと聞いてるみたいな風に思うね、やっぱ、うんうん、聞かせたいし、うん、なんか そういうスキルがいるのかなって思いがちなんですけど、うん、そんなことではなくてってことなんですよね。
そうですね、スキルはなくていいと思う、うん、子供に愛情があって、あこれ読みたい、読んであげたい、あこの子車が好きだから、じゃあこの絵本もうそこに愛情があるので、それがやっぱり声に乗って伝わる、
うん、もうそれで十分って
ことですね。もう十分だと私で、あのお膝に抱っこしたりとか触れ合うこともできるので、本当にすごいコミュニケーションツールになるかなって。
そうなんですよね、うん、なんか私たちも絵本の読み聞かせはもう小さい時からしてるんですね、うん、で、まあ、特にバイリンガルなので、うん、英語も日本語もっていう形でするんですけど、うんうんうん、してるとねだんだんねやっぱり今でも自分で本を2人とも読むんだけど、時々やっぱりまだ読んでとか言うんですよね、うん、小学生入っても、
うん、
あそうってちょっとそんなこと言ってくれるのまだと思って嬉しいんだけど、やっぱコミュニケーションツールなのかな、
う
ん、
そうですね、ね、でやっぱり読み聞かせっていうのは声が加わるので、ただ見てるだけじゃなくって、
ね、
見ながら声が入ってくるっていうところがやっぱり素敵なところですよね。
いやもう皆さん知ってますか、読み聞かせね、だんだんやっぱり今日本 その調査でもねだんだん少し減ってきてるっていうのが残念なちょっと傾向にはあるんですけど、維持してほしいなコミュニケーションツールなのでね、一つのこうやっぱりね、お互いの親子関係としてはとっても大事な時間かな、いつかね、だって私の前からいなくなっちゃうんじゃないのみたいな、なんかね、
そうです
ね、見えないんだけど、それがみんなやっぱり育児してると目の前のことで手いっぱいなので、この前私ちょっとね SNS に上げたかな、上げたからどうだったか忘れたんですけど、あの我が息子がですね、お母さんが大嫌いなわけっていう手紙をよこしまして、何これこの台も何みたいなねもうすごい羅列してるんですよ、嫌いなところがねようこんなに日本語で書けたなと思いながらそしてこうこのなんかこう思春期の成長というのを感じてる、
うんうんうん、
今日この頃なんですよ。それを思うとこういったコミュニケーションでね、やっぱりできる間はやりたいって思った、なんかだんだん成長していってるこの子、次の日にはちょっとハートのなんかこんな段ボールで作った紙切り遅れたんですけど、悪いと思ったんでしょうねそうか、ごめんって言うのもちょっと辛いねんなって思いながら、そうでもだんだんこう膝の上でね聞いてくれてた年齢から旅立とうとしてるんやなと思うので、ぜひみんな読み聞かせしてほしいな やってね、聞いてくれてる間にやってほしいなと思うので、うん、せっかくなので今日橋本さんが持ってきてくださった絵本を紹介していただきたいなと思うんですけど、はいはい、もうねめちゃくちゃ可愛いです。またあのハニー FM さんの SNS、インスタグラムの方で画像も載せさせていただこうかなと思ってるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、じゃあどちらからご紹介いただこうかな。
はい、聞こえる？聞こえるよっていう絵本なんですが、絵本って絵とそれから文字があって絵本なんですけれども、これは文字がない絵本なんですね。なの でこの絵本は聴覚をテーマにした絵本なので、はい、絵を見ていろんな音が聞こえてくるんです。だから聞こえるクエスチョンっていうのは、例えば私が子供に言って、そしたら子供が聞こえるよって言って、いろんな、絵から聞こえる音を、こんな音が鳴ってるねとかっていう風にやっぱり会話が弾んでくるんですね。
なるほど、はい、ちょうどね今ね開いてもらってるのがパパかながこう、クッキングをしてる画像なんですけど、ジュージュージューとかってこと。
そうです。あとなんか匂いもなんかしてきそうですよね。美味しそうな匂いがするとか、でここでもういろいろ会話はその家族によって違うと思うんですけど、お父さんがもし作ってたら、お父さんこの時はねちょっと細かく切ってるんだよとかね、なんかいろんな会話が弾んでくる。だから文字のない絵本って
子供がなんかすすってます。麺すすってるの。かわいい。
なので、こう、お話が苦手でも、お話が作っていける。
へぇー、これは面白い。
なので、もう自由にこれは、親子で楽しんでもらえる絵本かな。
こう、会話が弾む。絵本って感じがする。
そうですね、
ね、対話をこうしながら進めていける本、面白い。
やっぱり絵本って絵が飾ってるんですね。でこの文字のない絵本は特にそういうのを感じられる絵本なので、
出た、もうね、ちょっと思い出す、幼児の時ってなんでね、あんなに雨が好きなんですか。もう
傘ささないですよね。
傘ささないですよ。傘ささないし、ね、長靴の中に水が入ってるってどういうことと思
います。そうですそうです。
いやー、かわいいなし、いろんなね音がなんかすごい出てきそう。
出てきますよね。
出てきそう。子供もいっぱい言ってくれそう。あー、すごいかわいい。
だからこう物語が好きなこともあれば、会話を重視にしたこういう絵本、やっぱりそれぞれ親御さんも得意な不得意っていうのがあるの で、ね、自分に合った絵本を探してもらったらいいかなって思う。
タイトルをもう一回聞かせてもらってもいいですか。
は
い
は
い、
タイトルは聞こえるクエスチョン、聞こえるよ。でこちらは田代千里さんが絵を描かれています。
もう絵がねかわいい。あれはチンパンジーなのかしら。
そうですね。
めちゃくちゃ可愛い絵本です。
はい、
ぜひ手に取ってみてください。
はい、これは、グランママ社っていうところが出されています。
へー、
はい、出版社ですね。
はい、ありがとうございます。2冊目をぜひお願いします。
は
い、
これはあなたの素敵なところはねっていうことなんですが、これはすごくお誕生日とか出産のお祝いにも送っていただいてもいいかなっていう絵本なんですけれども、もうあなたが今日ここにいる、それはこんなに素敵ですごいことだよっていうのが、いろいろこう四季を通しての子どもの様子、を描かれて、
わ、柔らかい。
そうなんです。
絵が可愛らしい。
すごく絵も可愛くて、
ね、色合いがすごく好きです。
で、四季もね感じられる絵本なんですね。だからこれを見ながら、もう思春期で宇宙人になってる子供さんの時にこれを読んで、ああそうだったなーって、ああ実は可愛かったよ、今はちょっとね、 なんか宇宙語を喋ってるけどって思ってくださったらいいのかなって。
もうとんがってる、もう私の中ではギザギザハートのコムデタがずっとかかってますよ。もう懐かしいけどちょっと私は、そんな感じ。あ、でもねそれも成長なんかなと思うし、今このね絵がね、最初がムチムチの赤ちゃんから始まるの。
そうなんです、
ね、でその子がちょっとずつね成長していく姿を見てて泣きそう。そう、素敵な絵本これも。
もうなんか生まれた時に、ああ本当に生まれてきてくれてありがとう、もうここに来てくれただけで嬉しいっていう思いがだんだんとやっぱり親になっていき、いろんな欲望も絡み、
そうなんですよ、結局願いが、そうなんですよ。なんでその手紙をもらったかというと、お寿司屋さんに行きたいって言われて、その日寿司を僕は食べたいんだって、今日は寿司行かないよっていう会話だけだったんですよ。それで自分のベッドルームに潜り込み、その手紙を書いた。どういう、どんだけ寿司なんって思ったんですけど、やっぱ彼にとってはね、その受け入れてほしいっていうところの葛藤だったと思うんですよね。で、やっぱりね、自分の親のいろんなエゴもあるよねとか思いながら、きっと日頃の鬱憤もきっとあったんだよねと思いながら、そう
ね、その時にやっぱりその子の気持ちを受け止めてあげるっていうので、うん、あそっか、今日お寿司屋さんに行きたかったんだねって一言付け加えると
違った
かもしれないし、
本当橋本さん後悔先に立たず。もうね夕方の忙しい時間帯なので、もうねやっぱりね私も雑把になってるんだろうね、子供との向き合い方が。ちょっと寿司屋ごときと思っちゃったんだけど、やっぱ今話してると彼にとっては重大事項なので、一回受け止めてあげるとね、きっと違ったんだよね、反省します。
いやでもね、もう忙しい時に限ってそういう話をしてくるので。
でしょとか、
もう無理ないと思います。でも気づいた時に、あの時こういう風に気持ちちゃんと組んであげれなかったねとか言って思った時に、子供に正直にこう謝ることができたら、もう全然 OK だと思うんですね。
ね、
だってできるんだもん。
ね、なんかすごい橋本さんがこの前も言ってくださったんですけど、お母さんだって間違えちゃうことがあるから、でもその間違えちゃったってことを言語化してあげることが大事やと思うって言ってくださったじゃないですか。あれがすごいほんまやなと思って、やっぱり正しくありたいし、近しいね大人として見せてあげなくちゃと思うけど、お母さんだって人間だものっていうね。
そうです、
でもその時にそれを間違えちゃったごめんねって、まあ、ちょっとね大きい声出しちゃってごめんねっていうことをやっぱ言葉化して伝えるってすごく大事、ね、なんかそれを言うと、それをで早速やったんですよ、それをね娘に、そしたらThat's okay って言われて、すごい、That's okay なんだねって思って、そういうこともあるよねみたいなふうに言ってくれたから、こういうやりとりでもいいんだなって、ちょっと活用します、今後。
はい。
大人げない時が時々あるので。
もう、みんなそうです。皆さんそうだと思います。
なので、なんかそういうふうに言ってくださった言葉を、今自分の中でもちょっと活用しようと思ってます。そんな橋本さんが、何やろ、大事にしてることって、やっぱ夢はね、いろんなたくさん夢が終わりだと思うんですけど、今こういう活動をしながら大事にしておられることってあります？
やっぱりこの自分が笑顔でないと笑顔は届けられない、やっぱり自分を大切にしていろんなことを考えていくっていうのを、
その笑顔のこう元になるパワーというか、その笑顔に、で入れる橋本さんが、ものって何かあるんですか？笑顔にしてくれてるもの、
笑顔にしてくれてるものはいろんな仲間もそうなんですけれども、まあ、やっぱり一番身近な、今は孫にあれなんですけれども、やっぱり楽しいことを考えてたら嫌なことは、そっちのけちょっと横に置いといて、でやっぱり楽しいことを考えるっていうのはすごくパワーを与えてくれるかなと思って。
ワクワクがね勝ちますよね。
もう年いくとワクワクドキドキがなくなるっていうんですけれども、
そんなことは
減るそうです。
へー、 そうなんだ、うん、いやでもワクワクはね、うん、原点ですかねやっぱり ね、
そうですね、
それが笑顔にしてくれる、
うんうん、
いいな。
だから私は絵本が好きでやってるんですけれども、うん、皆さんその絵本を絶対取り入れなきゃって思わずに、うんうん、自分の好きなこと、うん、例えば歌が好きとか、うん、ダンスが好きとか自分の好きなことできることで、うん、子どもさんと共有する時間を持って、うん、いろんなお話をしてもらったらすごくいいかなと思います。
真ん中に来るツールは何でもいいんですよね。
そうなんです、
きっとね、
うんうん、もう子どもさんと一緒に過ごす共有する時間、うん、体験する時間っていうのは本当に大切だと思ってるので、うん、そういう時間をね、うん、持ってもらえたら嬉しいなと思います。
いや本当にどんどんねやっぱお仕事されてたり自分の時間っていうのもね大事だからあるんだけど、うん、その有限の中で少しでもね、うん、そういう時間持てると、うん、きっとまあ未来の親子関係も変わってくるだろうなと思ってます。そう、最後に橋本さんこれからの夢って何かありますか？はいはい、まあ、今までもねずっと活動は続けておられると思うんですけど、うんうん、こんなことしていきたいなとか、はい、ぜひあれば聞かせてください。
やっぱりあの絵本が今自分の中ですごく大きく占めているので、うん、絵本を片手に持っていろいろ他にあのパステルとかできるので秘密の道具をポケットに入れていろんなところ、うん、子どもさんのところにも大人の方のところにも行って、うん、やっぱりこの楽しい笑顔になるっていうのをもうあの一緒に一緒にそういう時間を過ごしていきたいので、うん、いろんなところ、うんに飛んでいきたいなと思っています。
楽しみ。なんかもうドラえもんの異次元ポケット
みたいな。あ、そうです
もう ね、 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 ね、ほんと何が出てくるんやろみたいな感じじゃないですけどいろんなツールを持ちながら、
はい、
パパとかねママとか、はい、子供さんをつなげる活動ができるといいですよね、はいはいはい、
そうですね。あとあのマタニティブックスタートなんですが、ほうほう、それももうこれは個人でちょっとできないのでお金とかないしないので、あの市とか県とかでやってもらいたいな。
マタニティブックスタートっていうのは、う
ん、今は子供さん生まれてから、
はいはい、
絵本っていうのは一冊いただけるんですけれども、
プレゼントあります。あります。
でもそれがやっぱりマタニティの時、うん、子供がお腹の中にいる時から絵本に親しんで、うん、ああ自分が絵本これ好きだわと思う時には絵本でやっぱりすごく泣いてる時に私孫にしたんですが、うん、泣いてる時に絵本、多分あの聞いてるとか内容分かってるとかはないんですけれども、うん、私が子供に呼んでる、あ、孫に呼んでる声とかで安心して寝る、泣き止むっていうことがあるので、やっぱりお腹の中にいても声は届いてるので、
うん、
あの夫婦で呼んだりとか、
うん、
あ、おじいちゃんおばあちゃんと呼んだりとかっていう時間がやっぱり子育てするときに楽になるんじゃないかなと思ってるので、ぜひ市に三田市さん考えてください
ね。でもそういう活動がまた新しくできるといいなっていうワクワクが今度また、
はい、
橋本さんのパワーになるので、
はい、
ぜひ絵本の世界を広めていってください
。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、こういった形であの女性たちに、活動してもらってる内容も聞いていただきながら一緒にワクワクしてもらえると嬉しいなと思っております。プロジェクトお花はまた秋の活動が始まっておりまして、10月の7日にまたキャラバン隊が始動いたします。またね、こういったどういった形で支援が届けれるかなということを今育児世代のお母さんたちが一生懸命考えて活動に、参画してくれていますので、そちらの活動内容もインスタグラムで見ていただけると嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。